皆さんこんにちは。リラクゼーションセラピストの茶葉です。今日もう一つラジオ番組を追加しました。その名もラジ茶葉。普段は YouTube でリラクゼーションチャンネルという番組をやっております。そちらのチャンネルでは今勉強中の中医学やアロマオイルの効能を用いながら季節の変わり目の過ごし方などをお話ししております。でもね、もう少しラジオっぽい雰囲気でリスナーの皆さんとゆるくつながりたいなと思って、今回この番組をスタートしました。そして記念すべき第1回目のテーマは奈良と薬膳で巡る癒し旅行です。実はね、私奈良にまだ行ったことないんです。でも最近リスナーさんから奈良って薬や薬草の文化がすごい深いんですよって教えていただいて、え、そうなのって驚きました。今日はそんな奈良の薬膳の魅力を私なりにたっぷり調べて行った気分でお届けしていきたいと思います。皆さんもぜひ一緒に奈良薬膳トリップ気分で最後までお付き合いくださいね。奈良といえば大仏様や古墳、鹿、そんなイメージが強いですよね。でも奈良は薬の都と呼ばれるくらい薬と深い関わりがある土地なんです。例えば光明皇后、聖武天皇のお妃として有名な方ですが、実は施薬院を建てて病気で苦しむ人に薬や食事を施したんです。今でいう薬膳の無料食堂ですよね。すごくないですか。奈良時代ですよ。さらに正倉院、あそこにはクローブやシナモン、乳香といった当時の高級薬物が納められているんです。もうシナモンは今はカフェでもよく出て、シナモンラテとかチャイラテで使われてますよね。それが1300年も前の奈良にもそれを楽しむ文化があったと思うと、なんかワクワクしませんか。奈良の自然といえば山々や吉野の桜が有名ですが、薬草も豊かなんです。代表的なのは大和当帰、セリ科の植物で根は漢方薬、葉はハーブのように料理に使われます。特に女性の冷えや血の巡りを整えてくれる薬草なんですって。そして吉野葛、あのとろっとした葛湯、実は薬膳そのものなんですよ。体を温めたり消化を助けたり、冬に溶かして飲むとほっとしますよね。私はまだ奈良で本場の葛湯を飲んだことがないんですけれども、なんか想像するだけで体がポカポカしてきました。奈良ではの薬膳料理といえば茶がゆです。ご飯をお茶で炊くだけなんですけれども、これが胃腸を休めてくれる薬膳ご飯なんです。それから柿の葉寿司、柿の葉には抗菌作用があるから保存にもぴったりと言われております。昔の人の知恵ってすごいですよね。そして外せないのが先ほどご案内いたしましたクズのスイーツです。クズ切りやクズ餅ってデザートとして人気はあるんですけれども、実は喉を潤し熱を冷ます作用があるんです。美味しくて体にいい最高のデザートです。もし私が奈良に行くなら、まずは薬膳カフェに立ち寄りたいですね。奈良町には大和当帰のお茶や薬膳ランチを出しているカフェがいくつもあるそうです。そして奈良ホテル、格式あるホテルなのですが、薬膳を取り入れた特別メニューも楽しめると聞いております。 酵と薬膳の組み合わせってもう最高ですよね。もう想像しただけでワクワクしたり、もう本当に今行きたい気持ちが高ぶってます。あと薬膳の考え方って四季と共にあるんですよ。春は山菜やよもぎでデトックスして、夏はクズやスモモで熱を冷ましてあげる、秋は柿や栗で肺を潤わしてあげて、冬は大和陶器や黒豆で体を温めてあげる。奈良の四季に合わせて薬膳を味わったら体も心も自然と調和がつきそうですよね。ではここからはリスナーさんからの質問に答えていきます。薬膳を日常に取り入れるコツは？よく聞かれますこの質問。でもこれって難しく考えずに、例えばよもぎ茶を飲んだり、くず湯を作ったり、季節の果物を食べたりすることで十分薬膳なんですね。あとは奈良旅行でおすすめの薬膳体験はっていうところで、まだ奈良行ったことないから説得力ないんですけども、この薬膳カフェ巡りや吉野葛のスイーツだったり大和陶器のお茶、この3つはきっと奈良ならではの奈良ならではのあのおすすめの醍醐味かなと思います。さて今少しねお話でお届けさせていただいたんですけれども、いかがでしたか？奈良と薬膳で巡る癒し横、奈良に行ったことない私が調べて話しているんですが、もう本当に行きたくなっちゃいました。薬膳は特別なものじゃなくて日常の食事の中にあります。また奈良を訪れたらそのことをきっと自然に感じられるはずです。ぜひ皆さんも食べる薬を体験しに奈良へ足を運んでみてくださいね。私もぜひ奈良遊びに行きます。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。次回のラジ茶葉もお楽しみに。お相手は茶葉でした。またね。